は黙祷をもって礼拝を捧げいたします。父の訓戒に聞き従え、あなたの母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭の麗しい花輪、あなたの首飾りである。アーメン。お聞きください。賛美の305番をもって私を終わりたいです。305番です。 それではコロス72番母のシリーズ、あなたの父母を敬え。
そうすればあなたはあなたの神主が与えられる土地に長く生きることができる。
父に聞き従え。生みの親である父に、母が年老いても侮ってはならない。
我が子よ、父の持つ年に聞き従え、母の教えをおろそかにするな。
それでは頭にいただく優雅な冠、首にかける飾りとなる。
父が楽しみを得、あなたを産んだ母が喜びを踊るように決めよう。
子供たち、主に結ばれているものとして両親に従いなさい。それは正しいことです。
父と母を敬いなさい。それは約束を伴う最初の御命令です。そうすればあなたは幸福になり、地上で長く生きることができるという約束です。
アーメン。それでは使徒信条を告白しましょう。使徒信条。
我らは天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我らはその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により命を宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちたまえり、賢い光で生きる者と死になる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
正英171番です。
主 れるし、一人一人の上に本当に鳩のように来てくださる無常に、また聖霊順番を持っているように当たっていただきました。今日、本当に主にあって、私たちが主の御言葉をいただきたいと思います。一人一人の上に、その一人の人間の状況に合った御言葉が主にあって与えられることを信じて感謝します。はい、横浜の天聖クリスト教会大聖クリシアを主にあって、この小さな群れを祝福してくださって、主を感謝します。そこに集う一人一人の主が見て、また守ってくださることを信じて感謝します。パスタや川辺先生、また働き人一人一人の上に主が健康を与えてください。また主にあって、主と喜んで歩むその姿を通して、私たち生徒が主にもっと近づくように主のしもべたちを与えてくださったことを主を感謝します。主がそのしもべたちの心の願いを、またその取りなしのお祈りを主が聞いてくださり、また主が全ての中で主を現実の中で奇跡とように主にあって叶えられることを主を信じて感謝します。まだなるクリシャンの若者たちを主が与えてくださったことを主を感謝します。主よ、この若者たちを通して主のまた御国がこの日本にも主を広がることを主を願い求めます。できるようにして、主の御言葉がたくさん蓄えられている一人の上に、主をいつも主と共に歩むように、主がいつもそばにいて助けて導いてくださるその姿を見ることができますように、霊の目を与えてください。また心を開いてください。夢にもまた主を現れて、天国と地獄、また主のその素晴らしい技を見せてください。それをもって本当に揺るがない信仰を与えてくださり、この日本に必要な主の勇士として、その場所場所で立ててくださることを主を感謝します。また私たち親を一人一人、その家庭を一人一人一つ主が祝福してください。主にあって、その家族家庭がまず主にあって喜びと感謝がたくさんある家族、また家庭になることができますように、主を導いてください。信仰ある親として私たちを立ててくださったように、毎日主にあって子供たちのために、またこの世のために、また次世代のために祈る親たちでありますように、主を導いてください。また私たち大体クリスチャン横浜天聖クリスト教会が主にあって、教会とまたコミュニティセンター、また次世代のためのそのピピリン学校を主よ、主が夢を与えてくださり、その夢を私たち一人一人の胸に主を大きくしたいと思います。まず私たち一人一人にその主と共にその胸を夢を見ることができますよ。はっきりとしたその夢を見て、それを主にあって祈り求めることができますように、主を導いてください。必要な人物ことを主にあって成し遂げられることを主を感謝します。また主が共に今日もこの礼拝の最後まで共にいてくださることを感謝します。この1週間も主にあって勝利することができますように守ってください。イエス様の皆でお祈りいたします。
アーメン。
304番です。304番を賛美します。
「
たちによる御言葉の捧げ物です。
彼らに主よ、この年耳を与えてください。彼ら一人一人に耳を与えてください。親がいなくても主よ、本当にイエス様が作ってくださった耳でこの世を聞くことができますように、仕分けることができますように、主よ、あなたが祝福してください。シオンにも同じ恵みを与えてください。主イエス・キリストの御名によって祝福しました。
アーメン。
それでは本日のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉は箴言31章1節から9節です。箴言31章1節から9節。本日は母の日です。箴言31章1節から9節。はじめに1節から3節を宣言します。マサの王レムエルが母から受けた戒めの言葉。私の子よ、何を言おうか。私の胎の子よ、何を言おうか。私の誓願の子よ、何を言おうか。あなたの力を女に費やすな。あなたの生き方を王たちを消し去る者に委ねるな。アーメン。一言お祈りします。ハレルヤ、私たちの愛する主イエス様、あなたの御名を褒めたたえ賛美いたします。母の主日です。本当にあなたが男と女を創造し、そして子供を産ませて、その子供からさらに孫へと本当に命をこうしてつなげさせ、今ここにこうして至っておりますことを覚えます。今日母の日として主は本当にあなたの栄光をお語りくださるように、どうか取り継ぐシオンベラの唇をあなたが清めに支配し、あなたの身胸そのものを語り尽くすことができますように、また聞く人々の耳を清め、その心の畑を耕して御言葉の種がまかれたら100倍以上実りを結ばせますように、どうか助けに導いてください。初めから終わりまで一切ただあなたの支配の御手にお委ねし、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
ハレルヤ。素晴らしい主の御名を褒めて大賛美いたします。本日は母の日、お母様たち その日頃の人をねぎらう、それを祝う、そういう日ですけれども、箴言に書いてあります。母はトーラーである、そこにトーラーがあるんですけれども、母はすなわち御言葉を子供に教えるんですね。子供にとって母は御言葉を教える。ですから父親よりも母親からの影響を子供はよく受けるんですね。 女性は命を産みます、また命を養い育てる、神様はそういう風に機能を備え、また性質を備えたんですね。女性に命を産む、そういう機能と性質を備え、また子供を養う性質、それを備えられました。第一テモテ2章15節にこう書いてあるんですけども、女性は、慎みと、信仰を持って、子供を、育てる、するならば救われる、慎みとともに子供を産むことによって救われるというふうに、日本語やって、いろんな聖書に書いてあるんですけども、女性はじゃあ子供を産まなければ救われないのか、そういう意味ではありません。救われる、これ訳されたギリシャ語は創造というんですけども、創造にはですね、完成するとか癒される、あるいは全うされるという意味があるんですね。ですから、完成する、癒される、全うされる、女性はですから子供を産んで育てて、その子供を一人前に育てることによって、全うされる、あるいは、癒されるんです。女の子と男の子のおもちゃ違いますね。男の子はなんか、男の子のおもちゃに比べて女の子のおもちゃ、お人形さんとかぬいぐるみとかなんか、可愛がる、ものですね。ですから神様も女の子、子供が小さい頃から女の子の時点からもうしっかりと養い育てるというその木の育み育てさせる、という性質をもうあらかじめ組み込んだんです。ですからおままごとをしたりとか、そういうふうに家庭を、しっかりと築き上げて構築する。で、女の子がある程度成長したら、ペットを飼いたがるのはやっぱり女の子の方なんですね。まだ結婚していない女の子、家で一人暮らし寂しいから、ペットを飼おう、そういう子はたくさんおります。やはりどうしても、養い育てたいんです、女の子は。でそれで、養い育てると癒されるんですね。やっぱり、女性には、本当にそのように子供を産んで育てる、そういう機能を神様が備えてくださいました。でそして子供を成長させて、一人前育て上げると、完成するんですけども、これ何もですね、自分のお腹を痛めて産んだ子供に限りません。霊的に産んだ子供、また本当に血はつながっていないけれども、本当に母と子供の関係、これイエス様が構築されました。兄弟姉妹の間に、イエス様は、母マリアとヨハネを、霊的な親子関係に築きましたし、またパウロも霊的な母がいるんですね。皆さんも、女性である、成人女性である皆さんも、もしかしたら霊的に養っている子供がいるかもしれません。その霊的な子供の方が実は年上かもしれないということもあるんですけれども、そういうわけで母親は本当に子供を育てる、そういうことを、しました。しかし女性が、エデンの園で、罪を、犯して以来、産みの苦しみが増し加わりました。からさ、男性には、額に汗をしてロープして、土地から食物を得るという仕事を与えられ、また女性には、産みの苦しみを、与えられました。本当に女性は産むとき確かに、陣痛で痛みや苦しみがするんですけども、しかし産んだ後の方が本当に長らくその苦しみが続くものです。本当に子供には健全に育ってほしい、子供には本当に、正しく、そして、しっかりと立派に独り立ちしてもらいたいというふうに思いを込めて育てるんですけども、しかし自分の善悪判断で育てるとなかなかそうはいかないんですね。で今回の箇所、マサの王レメールが母から受けた言葉なんですけども、本当にここ母親の一方ならぬ愛、またうめきが早速、示されております。その言葉、2節から始まるんですけども、我が子よ、私の子よ、何を言おうか、私の胎の子よ、何を言おうか、私の誓願の子よ、何を言おうか。アメン。何よという言葉が3回続きます。ヘブライ語ではマーというヘブライ語で、これ何よ、どういうふうにして、一体どうして、そういう簡単句です。それを3回も繰り返しています。私の子よ、どうやって、 どうしてあなたを育てればいいの、どうしたらあなたは健全に育つのという言葉がこの2節に本当にあらゆる感情を込めて宣言されているんです。私が本当に誓願をかけて得たこの子供に、本当に苦しみながら産んだこの子に一体何を伝えればいいんだろうか、そこから始まるんですね。子供に幸せになってほしいというのはどの母親もそれは思うことです。間違った道に歩んでほしくない、どの母親も思いますけれども、しかし残念ながら多くの母親が失敗してしまう、それは無知ゆえです。善悪判断に従って子育てするとそのような子供があらぬ方向に育ってしまったりするんですけれども、ですから本当に母親は、無知であってはなりません。御言葉によって育てる、これが本来のあり方です。御言葉に従って、母はトーラーだと書いてありました。母親は、御言葉によって育てる、するならば子供は健全に育っていくんです。母は埋めきます。一体子供をどういうふうにどうやって育てようか、どうしたらいいのか。でそこで本当にこのマサのレンベルの母が絞りに絞って、知恵を尽くして、で出した言葉が3節からなんですけども、あなたの力を女に費やすな、あなたの生き方を王たちを消し去る者に委ねるな、直訳すると、あなたの力あるいはあなたの富あなたの権力を、女たちに置くな、女たちに与えるな、女たちということは複数形ですから、世の諸々の異邦の女たちのことです。一節では、この31節これもまたソロモンが、書いた箴言で、そのソロモンの母がソロモンに対して、戒めた言葉、という説もまたあるんですけども、ソロモンは残念ながら多くの女たちに力を権威を費やしてあげてしまって、そしてしまいには、ソロモンせっかく人生前半はいい信仰を持っていたんですけど、人生の後半は女たちの惑わしによって偶像礼拝に傾いて、エルサレムに偶像の宮も建ててしまって、そういうふうにして万節を汚してしまいました。女たちに力を費やすな、女性というものは男性が夢中になる対象です。女性にとっては男性が夢中になる対象です。その相手に対して御言葉以上に神様以上に力を置くな、そうするならばソモのようになってしまう、ということですね。確かに、同じ箴言には、こう書いてあります。若い時の妻と喜び楽しめ、いつも彼女の愛に夢中になる、書いてあるんです。確かに、複数形の女たちではなく単数形の女、すなわち、男性にとって唯一の妻、唯一の女性、妻に対しては、喜び楽しめ、その愛に夢中になれ、言われてはいるんですけど、しかしがあるんですね。御言葉よりも優先して妻の声に聞き従うのは、これは行き過ぎなんですね。実際エデンの園によって、男性が、神様の言葉を乗り越えて妻の声に従ってしまったら家庭が崩壊して、そして互いが喧嘩するようになって祝福の園から追い出されてしまった。ですから夫婦ともども一体ですけれども、しかし男性も女性も御言葉をまず第一にして、そしてその上で妻を愛し、また夫を愛するというのが正しい権威の関係です。本当に男性に限らず女性も夢中になりやすい異性や、また特に子供ですね、子供に対して夢中になって子供を溺愛しすぎてですね、かえって子供をダメにしてしまうこともまたあるわけです。過度に、愛を注いでけれども、人の愛というものは自分の所詮善悪判断に従った愛です。絶対的な正しい愛ではないですね。私たちはですから本当にこの神の御国の秩序を保つために、正しく導いてやらなくてはならない相手、男性は女性を守って正しく家庭を導いてあげるというその務めがありますけれども、しかしそれ自分、男性が導くなく、女性にあまり溺愛しすぎるから、女性が、あれ買ってこれ買って、それ全部聞いてそうやって家計をダメにしてしまったりとか、そういうところはしっかりと戒めなくてはなりませんし、女性にとっても子供
子供がですねあまりにも可愛いから溺愛しすぎて、子供があれ買ってこれ買って、で何でも買い与えて帰って、ね、性格を歪めてしまうという、そういったことは、ね、本当にしてはならないです。本当に神の国の秩序をしっかりと保つために、あなたの力を、まあ、ここでは女に費やすなって書いてありますけど、皆さん一人一人にとっても、皆さんの力を費やしすぎてはならない、相手というものがあります。誰よりも皆さんの力をエネルギーを、ね、愛情を費やすべきお方はまず神様であり、その次に、ね、皆さんが費やすべき相手がおります。この、ね、順序が大事です。エデンの園においては、ね、当初は本当に健全な三角関係がありました。神様と男性と女性、この三者が本当に健全な関係を保っていました。二人は神様の言葉を第一にして守って、そしてその上で夫婦関係がありました。本当に健全な関係です。そこにおいては本当に健全な生活があり、エデンが本当に楽園だったんですけども、しかも当時互いに裸だったんですけども、互いに恥ずかしいと思わなかったんですね。それほど相手のことについては何でもかんでも話し合えるという関係だったのが、それが自分の善悪判断に従って歩み出した途端、苦々しくなり、また裸であることがもうできなくなって、でそれで、エデンの園から追い出されてしまった。皆さん、楽園を失ってはなりません。しっかりと神様との正しい関係と隣人との関係、これをしっかりと、ね、保つべきなんです。でレムエルの母はさらに、言います。王たちを消し去る者に委ねるな。確かにソロモンは、ね、女たちに主導権を握らせてしまったように、偶像崇拝するようになってしまって、でそれで結局全イスラエルが災いを被りました。エデンの園においては、全 人類に災いを被らせてしまいました。夫婦、これは家族の一単位です。最も最初の一単位です。夫婦の間で関係をこじらせてしまうと、家全体が災いを被らせてしまうことになります。本当に私たちは気をつけるべきです。レメールは王たちをキリストの者に委ねるなと言っているんですけども、私たちもキリストにあっては王です。しっかりと治むべきところがあります。その支配権を私たちは手放してはならないんです。続いて4節から7節のところを見ますと、まあ、今までは人、夢中にさせる人に対してなんですけど、4節から夢中にさせる物事についての戒めです。4節から、レムエルよ、酒を飲むことは王のすることではない、王のすることではない、強い酒はどこだとは君主の言うことではない、酒を飲んで直礼を忘れ、すべて悩む者の裁きを曲げるといけないから。ね、この強い酒と書いてあるんですけども、これヘブライ語ではシェカールです。先生ではいつもシェカールの作業を踏みつけているんですけども、シェカール、これはもともとの意味はウキウキさせるもの、あるいは夢中にさせるもの、あるいは中毒性をもたらすものです。これがシェカールです。強い酒、まあ、特に、まあ、アルコールのことも、まあ、言うんですけど、しかし、ね、それはもちろんのこと、その他にも、皆さん夢中にさせる類、インターネットから流れてくるいろんな、架空のコンテンツとか、メディアとか、ドラマとか映画とか、漫画とかアニメとか、本当に夢中にさせるものがたくさんあるんですけども、そうしたも、神の国とは関係のない、ものこと、それらに対して本当に皆さんが本来やるべきことを、これを脇に置いて、その、架空の物事とか、ね、そうしたものに心を奪われすぎてはなりませんということですね。まあ、趣味程度はともかく、皆さん仕事や勉強時間を削ってまでしてそちらの方に心を傾け、夢中になってしまうとするならば、それは問題です。このシェカールの類、これを求めるのは王のすることではないというふうに、彼女は言っております。皆さんもイエス様によって王です。皆さんは、本当に皆さん自身を自分で支配するべきです。皆さんの時間、皆さんのエネルギー、皆さんのお金、 これをしっかりと、これをマネージして、管理して、正しく管理して、でそれで、皆さんの人生がより健やかで健全な方向性に行くように皆さんがそれを、管理するべきですね。王たるものは、そういうふうにするべきです。このシェカールはどこだ、これは王が言うべきことではないということです。またこのシェカール、これは現実を離れさせます。またぼんやりさせます。そして本来取り組むべき仕事、時間、それらを浪費させたり、あるいは本来するべき仕事の方が今度はかったるいというふうに思うようになってしまうんですね。あ、勉強かったるいなって、漫画見ていたいなって、そういう風になってしまうとしたら、皆さん人生の使い方が本末転倒になってしまうんです。王たるものは、そうしたものに心を動抜かして、そしてここでは食礼を忘れてはならないという風に書いてあるんですけども、5節、酒を飲んで食礼を忘れ、全て悩む者の裁きを曲げるといけないから。これもですね、食礼、これはヘブラ語ではハカフと言います。ハカフ、これ元々の意味は刻み込まれた言葉、打ち付けられた言葉、そこから動かされない言葉ということで食礼というふうに訳されるんですけども、これ要するに手首です。皆さんの脳に打ち込まれた御言葉、これを忘れたりして、強い酒はどこだ、これは王の言うことではないんです。皆さんが、テレビをすることと、漫画を読む、ということ、2つ道が分かれたら、皆さんテレビにする方をより、選ぶべきなんですね。打ち付けられた言葉、これを忘れて、あ、テレビにかったるいな、漫画読んでる方が楽だわって言って、そちらの方に心を、時間を、エネルギーを費やしてしまうと、いざ、人生ある場面において御言葉で対処しなくてはならない場面において御言葉をポンと忘れて、むしろ自分の善悪判断でやって、結局自分の、体力勝負、自分の知恵勝負でやっていかなくてはならない。それでは、世の中には勝てませんけれども、御言葉で勝負するならば皆さん勝てるんです。皆さんぜひ御言葉、この手振りした言葉、これをしっかりと皆さんの脳に打ち付けて、そしてあらゆる物事に対処していきましょう。
アメン。ある母をちょっと紹介したいと思います。ユダヤ人の夫婦に子供がいなかった。そしてね、男の子と女の子を当人養子としてね、入れたらしいです。その中に一人が韓国の子供、男の子、13歳で、アメリカに行くわけなんですね。でお父さんは大学の教授です。お母さんは、ユダヤ人のお母さんで、家で専業主婦をやっているということなんですけど、空港に降りた時にもう本当にハローぐらいしか知らないんですよね。13歳で何にもわからない。でそういう状況の中でアメリカに来たんだけど、お父さんが迎えに来た時にお互いに来た子供もお父さんも、もうコミュニケーションが一切取れない、そういう状況の中にいたんだけど、しばらくお父さんが来て、もうとにかくもう目があったらやるしかないで、こうやって運転をしていて、あるとこふっと着いた時見たら、そこに韓国日報って書いてるんですよ、韓国語で。そんでもうアメリカに来てドキドキするよね。もうどうしようもない、その心細いそういう思いだったんだけど、その韓国日報というね、この4文字を見ただけでもすごいホッとする。そしたら降りなさい、降りていたら、その新聞社には3名ぐらいの職員がいて、あらかじめお父さんはそこに行っているのね。私は韓国から養子を取ると。でその子が来たらここに来る。そしたら私はここの新聞を取るので、その子に今私が言ったことをそのまんま言ってください。アメリカに来たからといって韓国語を忘れてほしくない。そして韓国の近況、政治経済文化教育について忘れてほしくない。だから新聞を、ここの新聞を取るからこの子にそれをくまなく読むように言ってください。そんで新聞をその時から、韓国でも読まなかった新聞をね、アメリカで読むようになるわけなんですね。 そしたらその当時の新聞というのはもう、漢字がすごいたくさんあって、自分はその漢字が読めなくてすごく苦労していたということなんですけれど、そういう家で、まあ、息子として育つということなんですけれど、彼が来た時に13歳で、お母さんが、でここでトーラの話が出てくる、ユダヤ人のお母さんソーラだという言葉がこれで私はああ納得しました。どういうことだったら、ね、この子供にとって最善を図るんだけど私たちはね、例えばどっか知らないところにいたらレベル落として、そしてその子に最善を取ろうとするね、ということなんだけど、ユダヤ人のお母さんは何をする、この子が持っている力の中で一番レベル高いものを探すんだ。いい、私たちの子育ての間違っているところがそこだよ。神が与えてくださった一人一人には、人には持ち合わせた素晴らしいところがある。ユダヤ人のお母さんはこの子が持っていることの中で一番レベルが高いところを一生懸命探すんです。そしたらこの子が一番レベル高いものとしてアメリカの学校でやっていけるのは算数だっていうことが分かる。英語いらない、算数はね。そんで学校に行って13歳の子を高校1年生で入れるんです。びっくりしたんだって、なんで私こんな突然レベル高くなるのみたいな。個人で育っているのでプライドが何もないで、彼を励ますという人はなく、枠組みになってルールの中で育ってしまったということなんだけど、初めて自分に対してプライドが持てるようになる。え、私高校生アメリカで、え、っていうことになったんです。じゃあ成績表が出ました。そしたらね、英語が最低点だった。入ってる、もちろんそうですよ、英語わかりません。そしたらお父さんがね、大学教授ですので、お父さんがこう言ったの、君ができるだけの英語で、わかるだけの単語で日記を書いてください。そしたらその日記のね、綴りの悪いところを私が教えましょう、ということをお父さんが言ったわけなんですね。皆さん素晴らしい言葉だと思うよね、素晴らしい言葉だと思うよね。その時にちょうど食卓のね、その話だったんだけど、お母さんが突然ねバーンって言った。そんでね、そのお父さんに言ったのが、あなたが韓国に行って1年でこの子みたいになれる、あなたが韓国にいたら1年でこの子くらいのね、英語、この子が今言ってる英語、それを韓国語をあなたはできますか。私の息子を無視した、そういうことでね、もう先生に怒ってるんです。どういうことかって言ったらね、ちっちゃい時から生まれてからずっと英語を聞いてね、話してきたその子供の英語の親しみが違う、この子1年だよ。そしたらそれに合わせてこの子にね、点数を上げなければならない。これがね、ユダヤ人のお母さん、あのね、なんか一見わがままに聞こえるでしょ、違う、高校生までに他の子は普通に英語を聞いて学んできてる、この子は来て1年だよ、ということでここまでの点数を立てるとしたら ね、もう本当にトリプル A ぐらいにうちの子にはあげなきゃいけない。だからあのお父さんが言っていることを、そういうのは一般論的に、一般論でこう手助けをする。でその言葉に合わせてもし自分が育ったとしたら、私から聞けば、あ、その人は凡人になったと、ね、ということなんだけど、その言葉じゃなくお母さんのこのね、立て上げる、でも正しく立て上げる、その言葉によって育ったので、その人は世界的な投資会社のトップになる。いいですか。母の日、今年の母の日は、私たちに主が与えてくださったのは何かとかね、満遍なく全部取れということではなくて、その子が神様から与えられているその才能がね、学習に現れていいんだ。飛び切りの子を1個取れる、ね、飛び切りの子を1個取った子がね、飛び切りのね、一番最低は取らない。なんていうのかな、勉強ができるという子供ではなくて、プライドが持てる、プライドが持っている子供を私たちは育てなければならない、ね、プライドって、ね、今の子供たちはプライドっていうのはね、親にわがまま言ってるのをプライドだって言ってる、ね、親にわがままをね、通すのがプライドみたいに、そんで自分より強い人に突っ張ることをプライド、そんなのね、ゴミ。良いプライドを持つとどうなるかって言ったら、その人は良いプライドを持つがゆえに、プライドに反することはできなくなります。だから私の子供の子育てということではなく、本当にイエス様好みの子育てをすればいい。で、子供たちに多く教える必要はないの。主を恐れることを教える。そのお母さんがそうやって教えているので、そのお母さんがね、自分に言ったことが、彼らもお父さんもお母さんも全部もう手に召されていない。そういうことなんだけど、彼の言葉の中にこう出てくるのがお母さんなんです。お母さん、だからユダヤ人のお母さんって、普段のこの生活の中においても私たちにはない発想でしょ。この子1年しか英語にね、英語で生活してないよ。でもこのぐらいだったらトリプル A だね、なのにうちの子にこんな成績をつけるとは何事だって、それで先生に学校に行って、うちの子優秀な私の子を引き合う、納得できちゃうんですよ。納得できちゃう。ああ、ユダヤ人のお母さんのこのトーラだということが、ただ単に御言葉を覚えていて、そしてその御言葉通りね、子供を教えるということではなく、御言葉によるこの正しさがお母さんに全部もう全部入ってるんですよね。だから普通のことに対してもこの人ができない発想でその定義をつける力を持っているということがね、もう素晴らしかった。だからみんなそういうね、子育てを知っているので、このテピリもする家で育った子たちはみんな素晴らしいんだ、そういうことがね、ますます分かりました。ああいうふうに教えているので、お母さんを尊敬するしかないんです。で、こう言ってた。彼は韓国も中3年間いたよね。そしてアメリカにいて、今韓国に戻ってきて韓国で生活をしているんですけれど、彼がね、韓国 のお母さんと、ユダヤ人のお母さんね、ちょっと似てる。韓国のお母さんってね、もう子供が食べないと大変、食べなさい食べなさい食べなさい食べなさいって言われる。あのね、あなたが今ね、しっかり食べておかないと、あなたの体作りを知っておかないと、ね、あなたが結婚した時に子供にあげる体が乏しくなる、ね、みんなそうね。だから自分の体は夫や妻の体でもあり、子供の体でもあるの。だからあらゆる面においてそういったことをよく考えながら、あの普段から生活した方がいい。韓国のお母さん、食べろ食べろ食べろって、もう食べなかったら大変だからしっかり食べて勉強しなさいとか言ってるんだけど、ユダヤ人のお母さんも言うんだって、食べろ食べろ食べないと大変なんだって。しまいには何て言うこと、私死ぬよ。びっくりしたで、あんたが食べなかったら私が死ぬんだよ。あなたが食べないことは私をね、食べさせてないことで。親子関係、本当にあの聖書に書いてある通り、ね、になってほしいと思います。お母さん方がイエス様に会ってトーラに基づいての一般見解を持って、ね、一般的な見解を持つ、そういうことがとてもあの必要だと思いますね。子供から見ればあの御言葉が一般化されて、一般常識、知識、理解としてもう全部にじんでる。お母さん素敵だと思います。そういうお母さんになれなかった私がすごく悲しかった。そしてまだね、慣れたエクレシアはね、子育ての真っ最中なので、まだ慣れるチャンスがあるということで、ぜひ私は今日この話を皆さんに伝えたかったですね。誰より正しくあの子供が育ってほしいと願っているこのお母さんたちです。他のお母さんとは違って、また祈ってまで主にすがるお母さんたち、ね、だから他のお母さんに比べたらもう本当にあのね、素晴らしいところをたくさん持っているんですけれど、このお母さんたちが本当にこの日本においてこのトーラと言われるような、そういうね、もう趣が整えられて、そして素晴らしいこの子育てが証として立てられて、そして主がことごとく栄光を受け取ってくださる成田エクレシアのお母さんたちであります
よ。
そして素晴らしい子供として主に栄光を捧げ、いい親になりますよ。
アーメン。
主イエスキリストの皆によって祝福しました。
アーメン。
この時間ね、本当に御言葉によって手足が動く子でありますように。そして親は本当にこの御言葉の御言葉が一般常識化されて、そして子供を指導することができますようにと祈りたいと思います。祈りましょう。
とする、そのようなところを起こしてくださいますように。私たちが今主よビジョンが与えられ、それを起こそうとしております。主よそれを起こしてください。本当に子供たち、御言葉によって育てられるべきです。御言葉ではなく、本当に主よ一人一人親のその善悪によって、判断によって主を育てられて、本当に悲しい思いをしている子どもたちも多いです。イエス様、どうか私ともども本当に今この時代にそれを立て上げさせてください。必要な人物事を与えてください。その知恵を与え、ビジョンを豊かに与えてくださいますように。そして本当に今ここにいる一人一人親たちが本当に栄光の子育てができますように。ここにいる若者たちが栄光の結婚し、栄光の子育てをする子どもたちでありますように。主をどうか導いてください。今日いただきました御言葉に感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
では234番を賛美して、そのうちに幸せと成功宣言を宣言します。234番です。幸せと成功のための宣言を宣言いたします。それでは宣言いたします。3、はい、
悪を行う者に対して腹を立てるな。不正を行う者に対して妬みを起こすな。彼らは草のようにたちまち死を得、青草のように荒れるのだ。アーメン。私は私に不正や悪を行う者に腹を立てず、死を信じ、日々誠実を養ったヨセフの模範になられます。
なぜなら悪や不正を行う者を主はたちまち枯らしてくださるからね。私の愛するイエス様、私はイエス様にあって計画されている将来を信じます。イエス様、今日も素晴らしい一日が始まりました。イエス様にあって私はこの素晴らしい一日を期待します。私はイエス様にある私の可能性を信じます。私はイエス様にあって健康で幸せです。私はイエス様にあって全ての素晴らしいことを学ぶことが大好きです。私はイエス様にあって十分なほどスマートでシャープなものです。私はイエス様にあって素晴らしいアイデアを実践する力で満ちています。私はイエス様にあって素晴らしい思考力で溢れています。私はイエス様にあって取り組んだものを完成する力で満ちています。私はイエス様にあって愉快で創意的な力でいっぱいです。私はイエス様にあって独創的で特別な存在です。私はイエス様にあってこれから開く私の未来がすごく楽しみで誇らしいです。私の人生はイエス様にあって楽しみと喜びで満ち満ちています。私はイエス様にあって作られた自分が誇らしいです。私はイエス様にあって肉も安全に保護されており、また特別に愛されています。私はイエス様にあって素晴らしい友との出会いが約束されていることが喜びです。私はイエス様が日々素晴らしいチャンスに巡り合わせてくださることを喜びます。私の夢はイエス様にあって計画された自分が完成することです。私はイエス様にあって栄光の子育てができます。私の子供はこの時代のダビデやヨセフ、アビガイルやエステルのように成長することを信じます。
アメン。
私と出会う人はみんな私のことを喜びます。この時代の政治経済文化教育において私は担うべき責任を全うする力をイエス様がくださるから感謝します。私はこれらのことが信頼化されることを信じイエス様に宣言しました。イエス様が保証して信頼化してくださるからです。私のこの信仰が神様を喜ばせていることを信じます。イエス様には天と地のすべての権利があり、私の祈りに必要なすべてのものはイエス様の御手の内にあるからです。この祈りをイエス様の天と地で祈らせてくださることを私は信じます。私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる。私が実行すると約束してくださった。天と地において誰も逆らうことのできない主イエス様のお名前によって祈りました。アーメン。
ハレルヤ。イエス様、本当に今この時代、私たちがこの栄光の宣言を宣言し、この通りになるということを信じて感謝いたします。将来には希望があり、また本当に子供若者たちには希望があります。イエス様、あなたにあってです。イエス様にあって、イエス様にあって、イエス様にあって、私たちはこれを勝ち得て余りあります。イエス様、新しい1週間が始まりました。どうかこの1週間が本当にイエス様にあって健やかで健康で守られた1週間、また速やかに多くを勝ち取り、また多く進み、多くを主を前進する一人一人でありますように、また仕事において、家庭において、また学校学びにおいて豊かに祝福されていきますように。主を母の日です。日頃の母のその労に豊かに報いねぎらってくださるように、また私たちも本当に母をねぎらう志、豊かに与えられて、そしてそれをもって本当にお母さんを喜ばせることができますように、どうか助け導いてください。
アーメン。
今日いただきましたあらゆる恵みに感謝して、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
それではご起立ください。最後に主の祈り557番を賛美いたします。 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
通りに天の窓を開いてください。泣いたエクレシアに対し天の窓を開き、人々の家庭に天の窓を開き、溢れるばかりの食物を降らせてください。主を一人一人の主を家庭家庭を、また職場を蝕む、また学びを蝕む一切のイナゴを類をしっかりつけ、作物が不作とならないように豊かに実りを実らせて、主を本当にあなたの栄光の穀物に喜び溢れますように。一人一人の家庭家庭が本当に命と喜びと、また栄光の食物に満ち溢れますように。御言葉に満ち溢れ、そして笑いと気品に豊かに満ち溢れますように。また祝福しなさい。仕事を祝福し、また学びを祝福し、またあらゆる人物事に対するその人付き合い、また人間関係、またあらゆる営みを祝福してください。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。
これがお一人分です。これがお一人分です。はい、はい、では、はい、母の日です。
全然バトルする。
はい、母の日ありがとうございます。
はい、はい、ご覧になりなさい。
では、はい、母の日おめでとうございます。
はい、はい、ご覧になりなさい。アメン。
はい、はい、はい、母の日おめでとうございます。
はい、ご覧になりなさい。アメン。ハレルヤ。
はい、ありがとうございます。